黙祷をもって礼拝を始めさせていただきます。私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アーメン。皆さん、ご起立ください。賛美29番です。天の父が求めておられる礼拝者として、霊と誠をもって私たちの神を褒めたたえます。52番です。購読文52番第一ヨハネ4章。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、
愛する者は皆神から生まれ神を知っているからです。
愛することのない者は神を知りません。
神は愛だからです。
神は一人子を世にお使わしになりました。
その方によって私たちが生きるようになるためです。
ここに神の愛が私たちのうちに示されました。
私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお返しになりました。ここに愛があります。
愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、
私たちも互いに愛し合うべきです。
未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うならば、
神は私たちのうちに留まってくださり、神の愛が私たちのうちで全うされているのです。アーメン。
人信条をもって、私たちがまだ罪人であったとき、ご自分の命を惜しまずに与えてくださったこの愛なる神に信仰を告白いたします。使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえり、かしこより来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英171番をもって、誠の光へと導いてくださる慰め主、この恵みの御霊を高らかに褒めたたえます。礼拝のために天聖一同を代表して佐藤智子働き人が祈ります。
光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。あなたは生きておられる神の御子キリストです。イエス様が今日も私たちの主であり、王であり、誠の救い主であられることを心から感謝いたします。罪の中にいた一人一人を、あなたが十字架の死をもって、贖い取ってくださいました。あなたの大いなる御名を褒めたたえ、感謝いたします。今、この一週間、私たち一人一人が、神と人との前で犯してしまった罪があります。信仰によらないものは、皆罪であると主が言われる。そのすべての罪、知ってまた知らずに犯してしまった罪のゆえに人に迷惑をかけ、 神と人とを傷つけ、また主よあなたの皆を傷つけたそのすべての罪々を今許してくださることをよろしくお願いいたします。イエス様の血潮によって私たちを清めてください。清められた心と思いで主が世界のもとに置かれる前から見舞いで清く傷のないもの、そのような頭部なものとして今私たちを整えてくださることをよろしくお願いいたします。清い神を見ることができますように助け整えてください。今飢えています、飢え乾いています。あなたの乾くことのない命の水を求めて私たち一人一人が主の御前に今います。あなたが私たちを受け取り、そして決して乾くことのないその永遠に至る命の水を与えてくださることを期待し感謝いたします。御言葉を語られます。働き人お一人お一人の上に豊かな豊かな主の油注ぎを今よろしくお願いいたします。聖霊によってありありと主イエスキリストご自身を、主イエスキリストのその愛を、また真理を豊かに語り尽くすことができますように助け整えてくださることをよろしくお願いいたします。聞く私たち一人一人の耳、また心、思い、意志、感情、そして体調のすべて主が今整えてくださることをどうかよろしくお願いいたします。命の御言葉を聞き、そしてこの開かれた耳を持って聞いた御言葉が心の中に入り、また悟られた心と思いで手足にその信仰を守り行い、行動に移すことができる私たち一人一人でありますように整え用いてくださることをよろしくお願いいたします。あらゆるイエス様、あなたの御声を邪魔するもの、世の富、世の心配事、そのすべてをイエス様、私たち一人一人命の風呂敷で包み、あらゆる物事から守り、ただ主イエス様に心を向け、目を向け、命の言葉をいただき尽くす私たち一人一人でありますように整えてくださることをよろしくお願いいたします。インターネットを通して礼拝を捧げられるお一つお一つすべての場所場所、聖霊様が豊かにこの命の御言葉を豊かに運び、我が糧として、我が命として御言葉をいただくすべての場所場所でありますように導いてくださることを感謝いたします。神と神の御前に霊と誠をもって礼拝を捧げる私たち一人一人、パンダネの混ざれていない、そのような霊と誠による礼拝を捧げるこのすべての時でありますように主が導いてくださることを感謝いたします。礼拝の時、初めから終わりまで主が豊かに導いてくださることを心から期待し感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
89番をもって私たち一人一人を訪れてくださったイエス様に感謝と愛を込めて賛美をお捧げいたします。 は人知をはるかに超えたキリストの情熱的な愛と題しまして、旧約聖書雅歌書8章6節から7節です。まず6節7節を宣言いたします。私を封印のようにあなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてください。愛は死のように強く、妬みは黄泉のように激しいからです。その炎は火の炎、すさまじい炎です。大水もその愛を消すことができません。洪水も押し流すことができません。もし人が愛を得ようとして自分の財産をことごとく与えても、ただの蔑みしか与えられません。
아멘。너는나를도장같이마음에품고도장같이팔에두라。사랑은죽음같이강하고질투는수월같이잔인하여불길같이일어나니그기세가여호와의불과같으니라。많은물도이사랑을끄지못하겠고홍수라도삼키지못하나니，사람이그의온가산을다주고사랑과바꾸려할지라도오히려멸시를받으리라。아멘。
今日も主が招いてくださった喜びの宴会に預かります。主が整えてくださった命のマナを、その素晴らしさを味わい尽くすこの時間でありますように。それではパスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエス様を褒めたたえます。イエス様は皆さんのことを愛しています。どのくらい愛してるんでしょうね。どんな風に愛してるんでしょうね。なかなか、イメージが湧かないこともあるかもしれませんけれども、今日はですね、特にこの愛の書、雅歌書、ここからこのイエス様の愛について、私たちの関係について見ていきたいと思います。それでは一言はじめにお祈りをいたします。シャロンの花、我らの主、我らの主人イエス様、我らのうちに開いてください。良き香り、麗しさを我らに与えてください。罪を消す恵みの露を持って我らを清め潤して、また我らの病む好みを癒してください。我らの行い、言葉、皆あなたのごとくになるまでに我らのうちに咲いてください。今この場所に咲いてくださり、御言葉を持って主を我らのうちに豊かに、あなたが咲き誇って良き香りをこの場所を満たしてくださるように、すべてをイエス様、あなたの支配のその御手にお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この雅歌書、まさしくですね、先週シンデレラストーリー見ましたけども、そのシンデレラストーリーがこの雅歌書の中にありますね。乙女が本当に素晴らしい男性のもとに嫁いでいく、すべての女性にとっての夢ですけども、実はこれですね、天においてのその写しがこの雅歌書なんですね。雅歌書、ね、その最初の方から読んでいきますと、本当に男性と女性のもうその聞いていて恥ずかしくなるような、まあこれ、もうユダヤにおいては子供は読んじゃダメだって言われているほどのね、もうその大人の アダルトな書物なんですけれども、これイエス様抜きで読むならばただのそういうアダルト的な本のように見えてしまいますけど、イエス様を交えてみるならば、イエス様と私たちの愛のむつまじい関係がこれほど素晴らしく潤いに満ちて、もう本当にホワホワするような、ウキウキするような、そういう感覚に満たされるんだって、そういうふうに思わされる書です。
あの加賀書というのは本当に不思議な書物で、ですね、イエス様と私たちの親密な関係、これがもう赤裸々にこう書いてあるわけなんですね。だから親というのはね、私たちを産んではいるもののね、あの愛をこう交わるということはできないんですよ。親は一方的にあげる愛だから、親の愛というのは何と言いましょうか、神様が私たちをね、私たちが神様を信じても信じてなくても一方的な愛で私たちを生かしてくださっているでしょ。だから上から下ってくる、もう本当にどうにもならない愛、これが神の愛であり親の愛なんですよ、ということなんですけど、この夫婦の愛というのは片方だけが愛しても愛は成立しないんですね。愛し合うということで、一番美しいその愛の形をなすことができるのが夫婦の愛なんですよ。ね、夫婦でこの完璧に愛し合うその姿形、これがこの箇所に書いてあるんですけれど、このね、完璧に愛し合うこの夫婦の形をイエス様に置き換えてこれを見ないことにはどうなるかって言ったらね、本当にエロ本なんです。だからユダヤでは男の人の何歳というね、その何歳に達するまではこの箇所は読めない。すごく不思議なことはもう一つ、あのね、水越祭の8日目にこれをみんなユダヤではね、主に捧げているんですけれど、彼らイエス様知らないでしょ、イエス様信じてないじゃん、ユダヤ人ね、旧約聖書にね、首だけ生きているのに、これイエス様と私たちの最高の愛の形を毎年また過ぎ越しの8日目に、わけもわからないで彼らはこれを主に捧げているんですよ、喜びを持って。神の一方的な恵みが彼らに与えられて、彼ら自身がいつかはこのようにならなければならないイエス様と自分の愛を前もって口ずさみ、そして主に捧げているこの信仰告白、愛の告白、これが箇所なんですよ。예수님을알지도못하면서이사람들이예수님하고자기네가앞으로사랑해야될그사이와관계그걸갖다가예수님을알지도못하면서매해유월절이절기때8일째되는날이거를갖다가하나님앞에올려드립니다저는생각했어요아이들이앞으로예수님과사랑해야될그사이를예행연습하고있구나彼らの8日目のこの告白、私は思いました。後にイエス様とね、結ばなければならないその麗しい関係、素晴らしい関係を横練習しているのかな、と思いました。この箇所にある、この愛の形が私たちが完成しなければならないイエス様と私たちの関係です。そして、この箇所に、登場するこの乙女の志、愛らしさ、このすべてを私たち自身のね、ものとして私たちは全部身につけなければならないですね。今日、この箇所に本当にありありと現れてくる、この愛し合うこの関係、したい求める、その関係を本当に自分の身に置き換えて学び、自分のものにしていきたいと思います。アメン、
アメン。今日の箇所の、ね、この6節では特にこの女性が相手の愛する男性に対する願望が、記されてますね。 私を封印のようにあなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてください。
これ心境で。言ってる子にか、이여자가뭐라고그러냐면은、얼마나이여자가자기만사랑해달라는거예요。그러니까는너는나를도장같이마음에품고아주중요한도장은이도장이다른사람손에넘어가면안되면중요한도장은딱절대다른사람손에안주잖아요그죠중요한도장같이마음에품고응도장같이마음에품고그리고도장같이내팔에두라팔에두라보세요여기고코로니고코로니네인오다세스나인그니까これ 一つ押せばもう何でもできてしまうものであるならば、これ絶対に絶対に皆さんね、適当な場所に置かないはずなんですよ。だから、この彼女は何言ってるかって言ったら、私を絶対失ってはいけない反抗のように、心情の中に持ってください。皆さん祈ったことあります?ゆきえおイエス様。絶対話してはいけない。絶対に絶対に話してはいけない。ハンコのようにあなたのこの心情に、ね、ここに置いてください。私をこのあなたの腕に置いてください。今私ね、もう全身がまた熱くなってる。ないでしょ?これが私たちがイエス様に慕い求めなければならない言葉なんですよ。慕い求めなければならない私たちの心なんですよ。今のこの言葉で皆さんはイエス様と自分の距離感を測ってみてください。イエス様、今日からでいいです。あなたのイエス様の心情に私を入れ込んで、入れ込んで私を抱きしめてください。あなたの腕、この腕枕の上に私の頭を置いて、こうやって私を抱きしめてください。離さないでください。このね、願う、慕い求める、この心が本当に私たちには必要です。
女性が男性のね、この心臓のところにもう留まって、その男性の腕に固くギュッと抱きしめられて、もう刻みつけるように、私をそこに置いてください、そういうふうに願うのはね、それは当然の願望です。だって女性は男性のここから捉えたわけですからね、脇腹のところから。創世記に書いてあるんですね、男性アダムの脇からね、骨を取って、でそれで女性がね作られた。女性がそこに戻ろうとするのは、それは当然のことですけれども、実はこのですね、これ、イエス様と私たちのことも表してるんですね。これ、イエス様に対して、ね、どうか私をその十字架の上で刺された脇腹、ね、そのところに私たちを入れてください。そうです。イエス様はあの十字架上で私たちを、キリスト者を、教会を生んでくださったんです。あの十字架の上でこそ、ね、十字架の後に教会がね、聖書出てきますね。教会は、すなわち皆さん一人一人は、このイエス様のあの十字架の脇腹から、ね、そこから誕生したと言っても過言ではありません。ね、そしてイエス様は実際にこの、ね、女性のこの願望、ね、私を封印のように、あなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてください。この新教では、これは刻みつけてください。ね、もう、あなたの腕に、あなたの心臓に私を刻み込んでください。そう言われている。その願望をイエス様はそのまま実は成し遂げてくださったんです。
다른성경을보면이렇게새겨져있어요。당신의팔에나를새기시옵소서、조각하시옵소서。당신의심장에나를새기소서、조각하시옵소서。그랬는데、이아가서에나오는이너무너무신랑을사랑하는이신부의소리를들으시고예수님이십자가위에서예수님의손과발에새기셨습니다그리고심장에 창이 찔렸죠. 물과 피를 다 쏟았죠. 그 심장에다 예수님이 우리를 새겨주셨어요. この加賀賞のこの乙女のね、この願った通り、イエス様は十字架の上で、両手、両足に私たちを刻み込んでくださったんです。そして、脇腹を通して心臓に突き刺さった槍を通して、私たち一人一人をまた刻み込んでくださったんですね。十字架と自分との関係がわからないと、私たちは救いに確信を持つことはできません。十字架と私はどんな関係があるの？つったら、イエス様は真のブドウの木です。そして私たちは野生のね、使い物にならないブドウだったんですよ。これがある時ね、農夫であられる父なる神様が私たちを野生である時に、あ、ポッと取ったんですよ。一枝。取って、それを真のブドウの木であられるイエス様にこう接ぎ木したの。ね。そして、イエス様は私たちと一体になりました。結婚の奥義。二人だったよね。結婚して一つになったよね。結婚の奥義なんですよ。私たちを接ぎ木してくださったから、どうなったかって言ったら、イエス様と私たちは、新婦と新郎として結婚の奥義によって結ばれている。愚かな新婦が、花嫁が、あらゆることをして、そしてそのすべてのことを全部、ね、後始末しなければならない責任は誰にあるかって言ったら、夫にあるんです。地上においても、奥様が何かやったら、いや、私は知りません、存じませんじゃ、済まないの。共同体として法律もみなしてるんですよ。だから、奥様が何かやったことは、夫が責任取らなきゃいけないんですよ。夫がやったことも、奥さんは責任を取らなければならないんですよね。でも、霊においては、私たちには責任を負うその力がありませんので、イエス様が全部の責任を負ってくださる。という形で、あの十字架が課せられたんですね。イエス様は、私たち一人一人を自分の心臓に刻み込むために、自分の手足に刻み込むために、あの十字架にかかりました。なんで？って言ったら、その理由は私がイエス様に接ぎ木されて、イエス様の花嫁としての、その権利を得ているから、この妻のために、イエス様は自分の責任を果たさなければいけない。その責任を果たすところの、それを何までしたかしたら、神様が罪を犯した人に必ず死ぬ、という言葉通り、自分の花嫁が神と人の前で犯したその罪、それを十字架の上で必ず死ななければ神のこの命令であるこの死を自分の身に置き換えて、これを全部始末してくださったのがイエス様なんですよ。
そこまで、ね、私たちのためにしてくださったのは、それは誠に愛によります。イエス様のその愛です。で、この愛はどれほど、ね、強く激しいか、今月3月の、ね、最終週、パッションウィーク、受難週というんですけども、受難週、ね、それを英語ではパッションウィークと言います、ね、パッションという映画、見たことあるかもしれないですね。あのイエス様の受難の十字架の場面、パッションって英語でそのままだと、ね、もう劇場とか、ね、熱情、情熱、そういう意味ですね。パッション。イエス様はあの十字架の上でありとあらゆるパッションを私たちに示されました。十字架の上で悲しみました。苦しみました。叫びました。そして本当に心を痛めました。苦しみました。そして愛されました。その愛、大きな大きな愛のゆえにイエス様は痛まれ苦しまれ悲しまれました。何の愛のゆえ、それは皆さんを 皆さん一人一人を救うため、それほど皆さん一人一人をイエス様は愛しているから、だからあの十字架の上でありとあらゆるパッションをイエス様は表現されたんです。
엄마가아이를놀때에이교육을똑바로받고아이를놓는사람들은아이를놀때있잖아요이고통이막오잖아요응이게막진통이막오면아이에게사랑을주면서그고통을이깁니다응사랑해사랑해사랑해사랑한다아아のね正しくこのねお産のこの命のねこれを学んだお母さんが子供をね産む時というのはもう本当に痛い思いが自分にわーっと寄せてくるときに、それをね、痛い痛いって言ったらね、一文にもならないんですよ。痛いだけ。ということなんだけど、この時に、この一つの命とまだ対面できるということを、それをね、もう心の底から普段から願ってるんですね。それで何をするかって言ったら、痛みがわーっと来たときに、愛してるよーって。頑張れ愛してるって早く会おうねってこういうふうにしてお産するお母さんが時々いるんですよ。イエス様はあの十字架の上でねずっと愛の告白してるんですよ。ずっとずっとね、どのように愛の告白して自分を頬を打った人にもね打ち返すことない哀れみで愛を告白してるんですよ。そのまんま見逃してあげる、全部を見逃してあげる。自分を持ち打つ者にも、自分をねあざける笑う者に対しても言い返すことなく、ずーっとずーっとそれをね愛によって全部イエス様はね耐えたんですよ。아픔도고통도열사랑한다고하는그열정때문에너무사랑해서적동하는이사랑이걸견딜수가없어서그래갖고예수님께서이고통을참으시면서참으신예수님이고통을참으신그원동력이어디서나왔다사랑에서나왔다엄마가아이를낳기위해서사랑해서그고통을감수하는것같이예수님이감수하시는고통을통해서죽어야되는내가다시산다응새로이산다라고하는마음으로예수님이그고통을예수님은주지가노이데아노그르심이뭐소노그르심이웃겠다독이니그노네아가짱오우무오가상가그개기도노그르심이노낙가니네소노산츠노낙가니오이테소노아가짱오노노시르고도낙네혼토니아노아가짱오아이시나가라아이오고각시나가라아가짱오운다또스르나라바소리예수님은아이도좀또미테르카무시라나요イエス様はあの十字架の上に置いて、ね、その前夜、ね、夜に起きた自分の身に起きたその全てのこと、それをですね、あたかもこれを超えないと、超えないと、君とは会えない。早く会いたいからこれを耐える、超える。ね、耐え忍ぶ。ということを選んだんですよ。イエス님은십자가에가실때있잖아요。기뻐하시면서갔어요。고통하시면서슬퍼하시면서가지않았어요。イエス님은예루살렘은슬퍼하셨으나자기자신이십자가에달리는것에대해서는슬퍼하신적이없어요。겟세마네에서딱내려오고난뒤부터는예수님은너무너무자기가빨리십자가에가고싶었던사람피할수있는길을피하지않고그냥똑바로가신분이예수님이에요뭐때문에우리를정령죽으리라하신이저주에서완전히속량해주시기위해서이게예수님이에요だから皆さん네このイエス様の十字架を思う時に一つだけ覚えてください。両手両足に自分が刻み込まれて、ハンコのように私が押されている。なんで私が手で犯した罪、妙なところに ひょろひょろひょろひょろって言ってしまって犯した罪、手足が関わってるんですよ、ね、その罪を全部、あの手が犯した罪、あの足が犯した罪、それを私に名義変更、夫として私はそれを責任負います。呪われた考えするでしょ、トゲ冠、呪われた考え方ね、その考え方をして犯してしまったその全ての罪を許してください。その代わり私の冠を下ろします。イエス様の王のような冠を下ろしたんです。脇腹を刺されて必ず死ななければならない、その死、それをイエス様は全部ね、十字架の上で完成しました。血には命があるって言ったんだけど、一滴も残さず全部流してくださったんですよ。それで何をしてくれたかって言ったら、裂かれたこの体の中に私たちが入る、ね、この裂かれた体の中、この中に私たちが入る、そのね、幸いなチャンスを私たちに与えてくださったのがイエス様なんですよ。
イエス様の愛はあまりにも計り知れない愛です。パウロがエフェソの人たちに祈ってますね。このイエスキリストの愛の広さ、高さ、長さ、深さがどれほどであるのか、この人知をはるかに超えたキリストの愛をあなたが知識として知ることができますように祈っておりますけれども、このキリストの愛があまりにも、もう深すぎて人には理解できないんです。想定外のあまりにも深い愛ゆえに、このイエス様のことを、あるいは救世主のことを人間ちょっと誤解したりしてしまっているんですね。救世主という単語がね、映画とかゲームとかね、たまに出てくるんですけども、大体そういう映画とかゲームの救世主、主人公は、なんか暴力とか、あるいは超能力とか、なんかそういうパワーでもって、力でもって悪人をねじ伏せて、で、それで、ね、まあ、人類を救うような、なんかそういうタイプのものが多いんですけども、本物の救世主は違うんです。それ、まがいものの救世主です。力でねじ伏せて、ね、悪を打ち倒して、これ、まがいものの救世主です。本物の救世主、イエス様は、愛でもってねじ伏せるんです。暴力じゃないです。力ではないです。愛で人を ねじ伏せる。十字架の場面において、ね、いろんな人が、おりました。イエスさんのことを、ね、目隠しして、もう後ろから頭をポンって叩いて、当ててみろ、キリストって、そういうことをしたり、あるいはもうトゲ冠をかぶせたり、ね、あるいは十字架の上につけられているイエス様、苦しんでいるイエス様を見て、ね、降りてこい、キリスト。お前がメシアであるならば、そこから降りてみろ。そうすれば信じてやるから、ね、そういうふうに言った人もおりました。で、人は思います。で、あれだけ馬鹿にされて、あれだけ痛い目に遭ってる。もう、あんな痛い目に遭うのね、もう一刻でも早く助かりたいですね。何としても手段を講じて、そこから助け出そうとするのが人間です。ね、助け出されようとして、もがきます。イエス様がもしメシアである、神の子であるとするならば、ね、十字架から降りるのは簡単じゃないか。ね、でも、あれはしない。ね、バカに、あれだけバカにされてるけれども、全然仕返しをしない。ね、じゃあ、あれはパワーがないんだ。メシアとしての力がないんだ。あれはメシアじゃない。それが、ね、人間が当然のごとく思う、まあ、思考、単純な、ね、思考的な、ね、論理ですね。イエス様が十字架から降りないから、あれはメシアじゃないと思う。さて、それは、ね、ちょっと大きなところをロスしています。イエス様の愛は計り知れないと言いました。イエス様の愛は想定外なんです、人間の。イエス様は十字架から降りられなかったんでしょうか？いいえ。いとも簡単に降りられました。スーパーパワーを持って、もう雨風を、湖を、ね、もう荒波をたった一言で沈めたイエス様です。それに、イエス様は、その一声で、十二軍団をもう遥かに超えるほどの御使いたちの軍勢を使わして、その悪者どもをね、蹴散らすなんて、まあ、いとも簡単にできたって、何しろイエス様は全世界の全てのもの、目に見えるもの、目に見えないものも、支配も権威も、全てこのイエス様 にあって作られ、そして今この全宇宙の法則、この秩序正しさはこのお方にあって成り立っているわけですから、ですからね、十字架から降りるって簡単です。その悪人どもを蹴散らす簡単ですけれども、わざとそれしなかったんです。あえてしなかったんです。できたけれどもあえてしなかった。なぜ人を、皆さんを一人一人、自分と言える皆さん一人一人を愛しているから、その皆さん一人一人を救うためにしなかったんです。わざと。イエス様がもし十字架から降りていたら、全人類の贖いは達成されませんでしたね。だからイエス様はわざとあの十字架の上の苦しみ、そして人々からのあざけり、罵り、それを一身に受けるために十字架の上で死に至るまでその上にとどまり続けたんです。そして取りなし続けられたんです。で、自分に向かって唾をかける、ね、自分のことをバカにする、そのような者たちが救われてほしいから、そのような者たちを愛するゆえに、本当に想定外の愛ですね。イエス様の愛は人間の想像をはるかに超えています。それほどの大きな愛を持っているから、だからイエス様はあえて十字架にかかられて、そして皆さん一人一人のために取りなされたんです。イエス様は、ね、私たちを愛されましたけれども、その私たち一人一人が本当に滅んでほしくない、あのバカにした一人さえも滅びに至ってほしくない、そんな、ね、彼らのために取りなされて、祈られて、愛されて、だからイエス様はわざとあの十字架の上にとどまり続けられ、そしてその心臓に、ね、その腕に私たち一人一人を刻みつけてくださったんですね。イエス様はあの十字架の上で、ね、私たちの身代わりになりました。私たちのすべての罪、私たちのすべての呪い、そして私たちの最も敵対する敵である死、これを滅ぼすために、私たちもうその罪ある状態であるならば、罪と死のその法則に縛られっぱなしで、もうそこに引きずり込まれる、ただ飲み込まれていくだけ、無力なものです。けれどもイエス様はあの十字架の上で、その死に留まっている一人一人をもう引っ張ってくる、ね、助け出すために、そこからぶんどり返すためにイエス様は十字架にかかれたんです。これがイエス様のパッションです、情熱です。皆さんを救いたいから、皆さんを愛しているから、だから叫んだ、苦しんだ、それがパッションウィーク、ね、イエス様のあの十字架の場面なんです。
子供はですね、外に行って、これ前あのうちであったことなんですけど、三男坊がですね、友達と一緒に、遊んでたんですよ。遊んでて、そして本木イオンのそこのね、すごい分厚いガラスなんですよ、こんな。でみんなで遊んでて、それ割っちゃったの。ひびが入ったのね。みんな逃げたんですよ。うちの子だけ逃げないで、その責任者の方に行ったんですね。で遊んだら、そしてこういうことになりましたということだったんですよ。で、まあ弁償しなければならない。あのね、みんなでやって、誰がやったのか分かんない、でもやったんですよ、みんなで。そうなったんだけど、逃げた、彼は逃げなかったということだったから、私はね、もう本当に褒めました。よく言ってくれたって。あのね、罪を犯したならば、例えばの話、子供が、なんか罪を犯しました。お母さんに告白しました。こういう罪を犯しました。その時に、お母さんがそれに対して、ああ、言ってくれてありがとう。今度からしないでね。したら、その罪は半分しか解決していない。罪を犯した現場は別にあるじゃないですか。やってしまったその失敗は別にあるじゃないですか。なのに自分の子供が自分にだけ告白して、そしてうちわだけで、ああよく言ってくれた、 今度からそういうことしないでね。そしたら、あの罪はどうなるの？あそこで起きた被害はどうなるの？そのままなんですよ。だから必ず罪というものには、犯した罪に対しての、ね、その、誤りをするか、犯した罪に相当な、ね、ことを自分の身に受けるか、許していただくか、しかないんですよ。ということなんですけれど、この罪に対して、父なる神様はこう言いましたよね。必ず死ぬ。善悪の汁みを食べたら必ず知る。なんで？善悪の汁みを食べて善ということがわかる。悪ということがわかる。分かった上で善をしなかったらそれは罪。分かった上で悪をしたのも罪。だから善悪の汁みを食べた瞬間から私たちには善に対しての責任、悪に対してやってはいけない。これが課せられて、それをしなかったら必ず死ぬ。父なる神様言ったんですよ。だから犯した罪に対しては誤りだけ、内輪だけでもみ消し、違います。必ず犯した罪に対してその対価を払わなければならない。で、その対価を誰が払ってくれたかって言ったら、皆さんと私が善悪の汁みを食べて、これ善だからしなければならないと分かっていたのに、しなかった善に対する罪、これ悪だからやってはいかない、いけないと自分で自覚していながらね、悪を起こしてしまった、犯してしまった、これに対してのその全ての罪、それを私たち自身が責任を負って、それをね、全部きれいに全うすることができないから、イエス様は私たち一人一人のために十字架の上であれを全部知ってくださったんですけど、知ってくださったその理由は、私たちが継ぎ木されたからです。イエス様に、イエス님에게우리가접붙임을받았기때문에접붙임을받았기때문에우리가진죄를예수님이자기에게다옮기셔서십자가위에서그걸다해결하셨어요왜사랑때문에사랑은죽음보다강하고라고성경이얘기합니다어느정도강했다예수님의사랑이자기가십자가위에서죽는것보다우리를사랑하셨기때문에죽으셨어요사랑은죽음보다강합니다누구의사랑이예수님의사랑아이와시오리지요그리고예수만은아이난데요아만지뜻이요웃게도私たちのためにだから、イエス様の愛だけが死より強い愛なんですよ。その愛があったから、今私たちが存在しています。
イエス様が十字架につけられたのは、ね、ちょうど杉越祭の時でした。ね、先ほど解説が言いました通り、ね、ちょうど杉越祭の時に、この画箇所が朗読されるんですね。この画箇所の中に、ね、私を封印のように、あなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてください。愛は死のように強く、妬みは黄泉のように激しいからです。で、本当にこの激しい愛、こんなにもね、強い、激しい、死よりも強い、その愛が、この、杉越の際の時に、すなわち、子羊がほふられて、子羊が人々の身代わりとなって犠牲の、死を遂げて、その血が塗られて、そして、贖い、ね、要するに買い戻しが成就する。その祭りの時に、このイエス様は大きな愛を、ね、示してくださいました。イエス様は、ね、罪、死、私たちが本当にそのサタンの呪いから、呪いによって縛られている。その呪いをイエス様は、あの十字架の上で、私たちを奪い返してくださったんで、十字架、の上で奪還してくださったんです。私たちを、皆さんを、罪から、死から、サタンから奪還して、そしてイエス様のその脇腹の中へと、心臓へと、手へと、ね、刻みつけて、封印のようにしっかりと縛って、もう、ね、 その者たちが手を触れられないように。ですから私たちはこのイエス様を信じる信仰によって、このイエス様の腕に結びつけられ、心臓に結びつけられて、そしてもはやイエス様の心臓にあるからには、もう罪も死もサタンも一切手出しできなくなりますね。私たちはこのイエス様のうちに、イエス様を信じる信仰によって、イエス様と関わりを持つことによって結びつけられていったんです。結婚という、その結婚の夫婦の愛というものは、言ってみれば結婚という契約の、ね、制約の上に成り立っておりますね。結婚式において、ね、キリスト教であれば制約をします。あなたは、ね、止める時も辞める時も健やかなる時も、ね、あ、辞める時もこのものと、ね、連れ添って、このものを愛し、このものを、ね、尊敬して、これから、ね、生涯共に生きることを、それを約束しますか。その約束の上で成り立ってますね。イエス様は約束してくださったんです。人に対して。この聖書、旧約聖書、新約聖書ってありますね。約束の約、契約の約です。この約束を私たちに与えてくださって、そして私たちの側は、この信じるという約束、これによって、この結婚関係が成り立つわけです。ですから、ね、救いというのは誰も彼もというわけではありません。信じているという人、ね、信じる者は救われる、ね、有名な言葉です。誰もが知っています。ですから信じてこのイエス様についていく、もう自分自身が主人としてではなく、イエス様が主人として、ね、これからやっていく、その約束の上で進みゆく人々がこの約束の天国に入ることができて、このイエス様の脇腹の中に入れられて、ね、新しい命が与えられ、もはや死も呪いも悪魔サタンも届かないイエス様のその手の内、脇の内に入れられて、ね、この中へと入っていくことができるんです。このイエス様の愛、それは何よりも強いものです。死よりも強いものです。で、母親である者が、ね、自分の息子娘を愛してる、ね、けれども死はとどめられないですね。もう死ん、けれどもイエス様の愛は死に打ち勝つんです。人の愛は死をとどめることはできませんけども、しかしイエス様の愛は死に勝利します。そして裁きに対しても勝利します。この何節において書いてありますね。大水もその愛を消すことができません。洪水も押し流すことができません。もし人が愛を得ようとして自分の財産をことごとく与えても、ただの蔑みしか得られません。
そうですよ。男の人ってさ、おばあさんが結構ね言ってね、自分が好きな人ができると、その好きな人が自分をねこう振り向いてくれないと、もうあらゆる貢ぎ物をしてその人をね振り向いてもらおうと思うんですよね。だから日本には玉の輿っていう言葉があるでしょね。好みな女の人でも、その女の人をね自分の嫁さんに来させるためにね、物を持っている人がその人をね自分の嫁さんとして結婚する。で、身分の差があったり財産全然差があったりするんだけど、見初められて一方的にもうもう愛してそしているから、自分の持っているものでその人を釣るね。でもその持っているもので貢ぎをたくさんして、その貢ぎ物がなくなっちゃったらどうなるの？さよならですよ。さよならなんですよ。で、それでさよならしない物がなくなってさよならしない人というのは、あ、思えばいいんです。あ、私玉残しではなかった。もともと玉残しと言われるぐらい持っていればね、まだ玉残しっていう言葉にも乗っかられるけど、そうじゃないでしょ私たち。イエス様は私たちを愛してね、愛したゆえに私たちにこう全部捧げ尽くしね、もう与え尽くすお方なんですね。十字架の上で全部捧げ与え尽くしてくださいました。で、イエス様 が私たちを愛してくださるこの愛というのはどれだけの愛だったかって言ったら、ノアの洪水、ね、ノアの洪水の時に天の上の水、下の水がもう本当にね、海をひっくり返したみたいに降ってきたということだったんですけれど、神が愛したノアの家族をね、その水が飲み尽くすことはできなかったんですよ。あの時に水だけがその場に存在したかって言ったら、そうじゃないんですね。見えない地獄の火がね、その場を存在していったんですよ。あらゆる罪を犯した人は地獄の火が全部舐め尽くして地獄に連れて行きましたよ。ということですけどね、その場所にたった一つのこの神と愛の契約を結んでいるノアの家族に対しては、あの大水もそして罪人を舐め尽くして殺すこのね地獄の火もノアの家族には及ばなかったんですよ。愛が、神様がノアの家族を救おうとするその愛が、あの大水よりも、あの地獄の火よりも強かったからなんですよ。皆さんと私が信じるべきことは、どんな時でも神の愛が私の支えであり、この愛が私たちを支えているから、あらゆる良くないものが私たちを舐め尽くす、飲み尽くすことはできないという信仰に立たなければなりません。アーメン。
ちなみにこの、ね、箱舟、ノアの箱舟、ね、英語ではアークと言いますけども、でですね、その地に契約の箱、ね、モーセの時代に、ね、作りなさいって言われるんですね。その契約の箱の中に立法のあの実会の石板、それが入れられるんですけども、それもまた英語でアークっていうんですね。ノアはアークの中に入った、また契約もそれアークの中に入れられています。ですから私たちもですね、ノアの箱舟の中に入れられて救われるためには、この契約の中に入っていかなくてはならないわけですね。イエス様との約束、イエス様とのその契約、この中に入った人が救われるんです。イエス様のその愛する愛、それに本当に私たちも応えて、そしてイエス様を愛します、イエス様はあなたを主人として生きます、その約束に入るならば、私たちもこの裁きの水は届かない、この7節に大水もその愛を消すことができない、洪水も押し流すことはできない。そうです、私たちもこのイエス様の愛の約束の中に入っていくならば、洪水の裁きも、ね、大水のもう何も、ね、そうした裁きは私たちはもう届かなくなってしまうんです。そして、ね、その救い、そしてその愛、ね、人はお金で買うことはできないんです、ね、もし、女性が自分からそっぽを向いた、でそれでお金で、ね、何かアクセサリーとかで、ね、したら女性は振り向いてくれた、ね、それその男性に振り向いたんじゃないですね、アクセサリーに振り向いたんですって。結局人はですね、神様に対して神様に振り向かせるためにはですね、約束しかないんですね。お手入れはイエス様、あなたに従っていきます、あなたを主人としますって、それ以外のアクセサリーとか、ね、何か物とか、ね、そうしたもので振り向かせることはできないんです。
だから女の人を振り向かせるために金銀宝石でね、こうダラダラダラダラしてね、それで振り向かせることができる、まだねたくさんの財産なんかで振り向かせることができるかも。でもここに書いてあるでしょ、多くの財産をね、その愛を得ようとしてそれを注ぎ込んだとしても、それは無駄だよって書いてあるじゃん。イエス様の愛を獲得するために私たちがしなければならないのはね、本当にイエス様を愛することなんですよ。イエス様が好きなことをして、私今日嘘つかなかったよ、振り向かせるね、私今日喧嘩しなかったよ、振り向かせる、うん、私今日プカプカしなかったよ、振り向かせるね、私今日怠け者じゃなかったよ、
振り向かせる。
私今日人に優しかったよって振り向かせる。イエス様の御言葉にある立ち振る舞いで私たちはイエス様を振り向かせることができるんですね。契約の箱ね、この中には本当にイエス様が私たちと契約してくださった、そして実体化された品々が入っています。そしてこの契約の箱はどこに収められていたかといったら、至聖所というところに収められていました。契約이언약계는어디에하나님이들어가셨냐면지성소에들어갔죠그죠근데지성소에는1년에한번제사장이뽑혀서한번딱들어갈수가있어요그런데하나님께서뭐라고그랬냐하나님의임재가있는곳은지성소다그랬어요그래서하나님의임재가있는곳에1년에한번밖에못들어가요그것도제사장들이제비뽑기해갖고뽑힌사람이들어갑니다예수님께서이지성소라고하는침궁에다가우리를들여주시기위해서십자가에달리셨어요그럼시세조또유노와에라바레타다이사이시가구지비기によって에라바레테そして神の前の勤めのために1年に1回しか入れないんですよその1年に1回しか入れないこの至聖所、これが神はこう言いました。この至聖所に私の臨在があるって言いました。だからこの主の臨在があるところにイスラエルの民は1年に1回しか入れなかったんですよ。それも特定の選ばれた大祭司だけが入ったんですね。ということなんですけれど、このカカシを見るとイエス様が私たちをね、本当に奥ばった部屋に連れて行く場面が出てくるんですよ。奥ばって誰も立ち入ることができない部屋に。それがあるんですけれど、その奥ばった部屋、そこ、神の臨在があるところ、神様の顔の覆いがないところ、そこに私たちが入るように、イエス様は十字架の上で、その至聖所に入る道を開いてくださったんです。
イエス様は私たちを、ね、和解させてくださいました、ね、罪、死、ね、悪魔、サタンに類するような、ね、そういうものであったにもかかわらず、この私たちをその敵であった時に愛してくださった。だから、ね、私たちはその救いを得ることができたんですね。ローマ人の手紙の5章を開きたいんですけども、でなんでこんな罪人である私たちが救いに入ることができるのか、ローマ書は結構論理的に書いてあるんですね。ローマ人の手紙の5章の、6節からのところを読んでいきたいと思います。ローマの5章 6節から、私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。
우리가아직연약할때에기약한 대로약속하신대로그리스도께서경건치않은자를위하여죽으셨도다。
正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。
의인을위하여죽는자가쉽지않고。
情け深い人のためには進んで死ぬ人がありはいるでしょう。
선인을위하여용감히죽는자가혹있거니와。
しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。
그러나우리가아직죄인되었을때에그리스도께서우리를위하여죽으심으로하나님께서우리에게대한자기의사랑을확증하셨느니라라고이로마스는얘기합니다。
ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。
그러면이제우리가그피를인하여의롭다하심을얻었은즉더욱그로말미암아진노하심에서구원을얻을것이니。
もし敵であった私たちが 御子の死によって神と和解させられたのなら、곧
우리가원수되었을때원수되었을때그아들의죽으심으로말미암아하나님으로더불어화목하게되었은적화목이되었은적
和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。
화목된자로서더욱그의사르심을인하여구원을얻을것이니라
そればかりでなく私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を大いに喜んでいるのです。
이뿐아니라이제우리로화목을얻게하신우리주예수그리스도로말미암아하나님안에서또한즐거워하느니라무슨소리냐우리가하나님과화목한자가되게하기위해서예수님께서끊임없이화목제물이되어주시고우리가예수님용서해주세요잘못했습니다할때마다끊임없이화목제물이되어주신다는거예요그래서계속해서이화목한상태를하나님과우리사이에유지할수있도록해주시는역할을계속해서해주시는게예수님이다라고얘기합니다ここでね一言で何を言ってるかって言ったら、ね、神様と和解が結ばれないと私たちには平和がない私たちには、ね、天国がない私たちから呪いは離れていかない私たちから災いも離れていかないということなんですでもイエス様が和解の生贄として、ね、血を流してくださいました。だから、その流してくださった、たった一度のその血というものは、信じる者がその血を死体求めるたびに、ああ、イエス様の血、ああ、イエス様の血、これを死体求めるたびに、その効力があって、ね、効果があって、その都度、汚れた私たちの汚れを清めてくださって、そしてその都度、神様と和解を結んでくださって、その都度やってくださるその和解のゆえに、私たちが和解を結ばれていないものが受けてしまう災い、呪い、ね、災難、ね、あらゆることから私たちを守ってくださっているんですよ。だから、和解がないものは、こう思えばいいんですよ。あ、神様と和解がない人には、ね、良くないことが押し寄せてくる。だから、この和解があって、そういったものから解放される。ね。ということをしっかりと覚えて、そして、皆さん、イエス様の和解のために流してくださった血、その血を普段からね、よくよく口にしてください。イエス様許してください。血潮で清めてください。これこれをやってしまいました。あなたの血潮で清めてください。これこれを、ね。行ってしまいました。これこれのところに。ね。行ってしまいました。主よ、許してください。あなたの血潮で私を清めてください。ということをね、もうしょっちゅう私たちはすべきなんです。それで、それを口にしたことによって、神と必ずこの犯した罪に対しての和解が結ばれたものになりなさい。今ね、この箇所ね、すごい難しいですよ。今私、まだパスタがこのように皆さんに説明してあげないとこの箇所がわからない。とにかくここで覚えるべきはイエス様というお方が私たちのところに来てくださってね、和解を結べない呪われて和解を結べていないからあらゆる罪のためにね、責められて、そしてあらゆる良くないことが起きて、そして苦しみ、悲しみ、嘆きながら生きていくしかない私たちに、和解を結んでくださるためにイエス様が来てくださり、そのために、ほふられた子羊となって、その血を流してくださり、その血というものが永遠の効力があって、私たちが罪を犯した時に、その都度許してください。あなたの流された血潮で清めてください。と、願うたびに、私たちは罪による、そのね、すべての災いを断ち切ることができる。和解が結ばれていないものに、たかってくるのが呪いです。和解が結ばれていない、その人の生活をめちゃくちゃにするのも呪いです。だから、和解がない人は災いが多いんですよ。同じクリスチャンであっても、その和解を重視しない人というのをね、いつもね、 変なことが起きるんだよ。いつも変な味をするんだよ。でも和解を注視してその都度ねごめんなさいして、そしてその都度その知性によって清められている人っていうのは不思議に平気なんですよ。なぜかというと和解が結ばれている人にはね、その和解の上にね、杉越の恵みが与えられて過ぎ越していくんですよ。その血を見て過ぎ越しの恵みってそうでしょ。血があるところを過ぎ越していくでしょ。だから今過ぎ越しの恵みをイエス様が皆さんに1年に1回じゃなくて毎日自分が気づいた時に過ぎ越しの恵みに預かるように血潮を流してくださって、悔いてごめんなさいしてその血潮を塗ればね、災いが過ぎ越していくということを今ロマン書が言ってるんですよ。で、災いだけが過ぎ越していくんじゃなくて、ね、死が過ぎ越していく。死だよ。死が過ぎ越していく。それでどうなるの？私たちは死ぬものではなく、私たちは眠るものになって目覚めて起きたら天国。死が過ぎ越していくんですよ。あらゆるものが過ぎ越していくんですよ。この過ぎ越しの恵みのために主が私たちに与えてくださった十字架なんですよ。そして血潮なんですよ。必ずこれをたくさん用いてください。
ですから本当に自分は罪人だって、神様はこんな汚いこんな罪人の私なんか許してくれないんじゃないかという人に対する朗報なのがこの今の箇所ですね。だって8節に書いてありますね。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより。
すごいじゃん、ね、罪人であった時、우리가아직죄인되었을때에、ね、우리가죄인되었을때에그리스도를알지못하는그때에응그리스도께서우리를위하여죽으심으로그러니까무슨소리야예수님은의인을위해서오신분이아니고죄인을위해서왔고그다음에누구를위해서죽었다나를위해서네我々がまだ罪人であった時にイエス様が、ね、私たちのために死んでくださったんですよ、ね、罪人であって自分が罪人であるということを意識もしないで生きている時にキリストが私たちのために死にました、ね、このキリストがここまで徹底として私たちのために死んだこと、それを見て神は、ね、私たちに対する、ね、自分の証、それをキリストを通して、で不思議なことですよ。神様が私たちを愛してるすごい不思議なことだよ。あ、愛してるよ、友が愛してるよって言ったのに、愛してるよって言ったんだけど、ね、自分が愛してるよって言ってからその私たち信じないわけじゃん愛してるよって言っても信じないわけでしょ。それでキリストを渡したんですよ。でキリストが死にましたね。キリストが死んだということは賛美一体だから自分が死んだということなんですよ、ね、そのキリストが死んだことによって自分が死んだことによって神様が私たちをどれだけ愛するかということの確証を得たっていう。하나님이우리를얼마나사랑하시는지그사랑의확증을응그리스도가죽는그것을보고자기사랑의확증을했대잖아응그런데삼위일체잖아그지삼위일체하나님의한분이신예수님이죽었다고하는건하나님이죽었다는소리지그러니까자기자신의내가너를얼마나사랑하는지그거를자기자신의생명이죽는걸보고아이만큼사랑하는구나확증했다는거잖아너무큰사랑이라이해가안되지너무큰사랑이라이해가안되지아휴죽겠냐고사랑해서죽겠어 사랑해서 죽겠냐고. 꼭 그런다. 자식 때문에 죽어도. 누구 때문에 생각 좀 많이 해봐야 될 것 같아요. 아노네, 本当にね, 子供のためには, 死ねるかも, ってよく言うんですよ. でもね、夫のために, 妻のために, どうなの? って言ったらね, ちょっと考えないと。 考える余地がたくさんある。 と言ってるんですね。 だから、死ぬこと、
死んだこと、死ぬことじゃない、死んだことによって、あ、私が愛したこの愛はこれだけの愛だったということに確証を得た。すごい理解するのに苦しみました、私。ですから本当に罪人であるね、ということを自覚してる皆さんには、ね、朗報なところですね。 直接ではね、もし敵であった私たちが巫女の死によって神と和解させられたのなら、ね、なんと敵だった時に罪人であった時に、もうイエス様のことをなんか、ね、何とも思っていなかった時に神様、イエス様の側が一方的に愛してくださって、そして一方的に身代わりに死んでくださって、そして和解の務めをイエス様が果たしてくださった。だから私たちはイエス様にあって本当に和解の務め、 イエス様にあってなされて、そして神様との和解が成立したんです。で、もう一箇所ローマ書で開きたいのがですね、8章の方ですけども、ここにおいてはもうイエス様の愛が、ね、死よりも強いって、ね、もう母親がいくら子供を愛していたといえども、ね、子供の死をね、愛、愛、いくら愛してるからといって子供の死をとどめられるものではありません。けどイエス様の愛は、 死も、ね、見つかりも、後に来るものもね、そのすべてに遥かに勝るのが、このキリストの愛です。ローマ書の8章の38節と39節をお読みしますと、ローマの8章38と39。私はこう確信しています。死も、命も、見つかりも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、 力あるものも、高さも、深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。アメン。アメン。
내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기쁨이나 다른 아무 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라.
ですから、ね、私たちを本当にイエス様は封印のように、心臓の上に封印のように腕につけて結びつけて刻みつけてくださったんですね。死も命も見つかりも、ね、世のどんな被造物もこの、キリストの愛から引き離すことはもはやできなくなってしまったんです。 イエス様が結びつけてくださったから、刻みつけて十字架の上でパッションを持って私たちを愛し、刻みつけてくださったから、だからもう死であろうと、ね、命であろうと、二人を引き離すことはできないんです。で、結婚の制約においては、ね、死が二人を分かつまで、ね、そういう、まあ、制約があるんですけども、しかし、イエス様とのその結婚は、そういった制約一切ない、永遠です。永遠にイエス様と私たちは一つ、 になることはできるんです。完璧な愛です。完全なる愛。本当に私たちが想定できないような愛。でもイエス様は私たちを、ね、愛しておられるんですね。イエス様の愛から私たちを切り離すことはできない。ということはどういうことかって言ったらね、イエス様にぴったりとくっついているからで、ね、私たちが突き切されて。だから私たちを切り離すためには、イエス様を切らなきゃいけない。簡単に言うと。ね。簡単に言うと、 難しいことじゃない。イエス様の愛から私たちを切り離すことはできないということは、どういうことかって言ったら、私たちが誠のブドウの木であられるイエス様に接ぎ木されている。だから、この接ぎ木されていて、彼の命の中において私たちは生きているんですよ。で、これを信じている人々を、ね、死が、命が、高さが、広さが、妬んで、噛みつきに来ようとするんだけど、噛みつきに来た時に、
噛みつけられないの。なぜかというと、私たちの命がイエス・キリストに接ぎ木されてこうつながっているから。ということは、私たちを噛みつきたいと思って噛みつくということは、イエス様を噛みつくことなんです。私たちを切り離すということは、イエス様を切り離すことなんです。高さが切ろうとしても切れない、私たちとイエス様の関係は。天使もあらゆる力もイエス様と私たちの関係を切ることはできないんです。なぜ？イエス様の命につながっているからなんですよ。だから皆さんは本当にイエス様と自分との関係をよくね、こと細かく覚えてください。あ、そうか、私の命はイエス様とつながっているから、どんなにどんなにね、変なものが私をこのイエス様から切り離そうとしても絶対できない。これを自分が信じるんですよ。聖書はこの愛を信じなさい、この愛の高さ、広さ、深さ、その偉大なる愛のこの全ての奥義、これを神を知る知識によって知りなさいって言ってる。で、知識って何？今の言葉が知識なんですよ。ただ単に、あ、イエス様に愛されてるから私は大丈夫じゃなくて、確信はどうやってするのって、ここに書いてあるじゃん。ね、高さも広さもね、先は天使もね、権威あるものも書いてあったでしょ、全部。そういった諸々のものがあっても、どんなに私を切り離そうとしても私は大丈夫。なんで？接ぎ木されてイエス様と一体化されているから。切ろうとしたらイエス様を切ることになる。それも できないでしょ。こういった知識が必要なんですよ。こういった知識があって初めて確信を持つの。そうするとどうなるかって言ったら、悪魔サタンが惑わそうとしても、アダムとエヴァ、エヴァは御言葉がないから惑わされた、ね、悪魔サタンが、いや、あんたなんか、いい、違うよ、あなたはね、あのイエス様にそんな愛されてないよとか、自分の価値をね、下げすんで言ってくる時でも、この御言葉の知識があれば、何言ってんのって。ロマ書にはこう書いてある。そういう言葉で自分の立ち位置、イエス様との関係、これをしっかりと神と人の前で告白するということによって、知識に満ちた言葉によって確信に至り、確信に至った言葉によってあらゆる敵の攻撃を追い出すことができる。これが私たちが本当に自分自身が到達しなければならない、その立ち位置なんですよ。
この愛の関係、ね、結婚の関係、これは、ね、お互いの意思がなければ、ね、成立しないものですね。まあ、無理やり結婚というものはありますけれども、ね、一方的が、ね、一方が、ね、私この人と結婚したいって、もう一方の方はしたくない、思っていながらでも何か、ね、強制力を持って してしまう、ね、それ非常に不幸な結果がもたらされてしまいますね。相手が、ね、意思を持って、いる、そして対等の立場、対等の命、それを持ってこそ、ね、結婚が成立します。最近なんかね、インターネットを見ますと、何かパソコンの中のアニメの女性とね、まあ、これが私の嫁だとか、なんかそういうことを言ってる変な人がいたり、あるいはなんかフィギュアをね持ち歩いて、なんかそういうね、これが私の嫁ですとか、なんかそんなこと言ってる、ちょっとおかしな世の中になってきてるところもあるんですけどね。意思を持ってないんですね。フィギュアも。パソコンの中の、それデータでしかないんです。データ。ね、0と1の、ね、その組み合わせのデータでしかないんですよ。そのアニメの、ね、パソコンの中のものは、ね。対等の命はないし、意思も持っていない。ね、いくら、なんか、見た目が綺麗なまま、ね、もう年を取らない。自分に対してムカつく言葉を言わない。ね、これが、だから私の嫁なんだ。と言ったところで、結局、ね、自分の側は年を取っていく。データ消されてしまえば、ね、それはもう存在しないって。結局ですね、対等な命、これが、ね、必要です。そして意思の合意、これが必要です。ですから意思を持って、私たちの側がもしイエス様を、ね、意思を持って離れていくとするならば、イエス様は人間の自由意志を大切にされます、ね、イエス様は、ね、人間が裏切る自由さえも尊重されました、ね、 人間の中で唯一神様が手出しできないのは自由であること、意志を持って、その意志、それを唯一神様は手出ししない。だから、ね、人はイエス様を裏切る自由意志を持っていますけれども、もしその自由意志を持ってイエス様あなたについていきますと、イエス様あなたは私の主人ですと、ね、そう思ってイエス様についていくならば、もう本当にこれ夫婦として立派な関係が成立するんです。私たちはロボットではないんですね。意志を持っています。そしてその自由意志を持ってイエス様についていきます。するならばイエス様の側も愛されます。でもし、ね、私たちが、ね、こんな、ね、パソコンとかに、ね、林パスタあなたを愛してますってプログラムを私が打って、ずっとそれを流し続けていってる、あそうだ私は愛されてるんだ、気持ち悪いですねこんなの、ね、命ではないからです。神様は人間をロボットとして作られませんでした。もちろん神様ですから、ね、人間を裏切る自由もなく、ね、本当に、ね、神様愛してますハレリアしか言わない人間を作ることもできたでしょう。でもそんなんじゃ神様つまんないんです。人間をあえて自由意志を持った存在、キリストの花嫁として、ね、ふさわしく、ね、するためにはあえて自由意志を持った人間を作らざるを得なかったんです。そして人間はその自由意志を持って残念ながら裏切ってしまいました。裏切ってしまったら、じゃあ神様はその人間をすぐに焼き滅ぼしてしまえではなかったんですね。命を捨ててまでして人間を救い出そうとされたんです。なぜ？神は愛だからです。この神様の計り知れない愛があったから私たちは救われて、そして本当に私たちをどういうわけかキリストの花嫁として、ね、整えて十字架の死に至るまでイエス様は苦しみられました。それほどの劇場、それほどの愛情を持って私たちを救い出されたんです。であるからには私たちもこのキリストに対して本当に熱情、愛情を持って答えるべきです。でもう一つ画家書で開きたいのが画家書の一章の4節。先ほど画家書イエス様抜きでは、ね、ただのエロ本にしか見えないって言われたんですけども、この一章一節から見ていきますと本当になんかそうなんですね。ちょっとせっかくですから一章の一節から四節を読みます。ソロモンの画家、あの方が私に口づけしてくださったらよいのに、あなたの愛はブドウ酒よりも快く、あなたの香油の香りはかぐわしく、あなたの名は注がれる香油のよう、それで乙女らはあなたを愛しています。私を引き寄せてください。私たちはあなたの後から急いで参ります。王は私を奥の間に連れて行かれました。私たちはあなたによって楽しみ喜び、あなたの愛をブドウ酒に勝って褒めたたえ、真心からあなたを愛しています。
アーメン、
アーメン、ね、本当に仲睦まじい愛し合う男女が、ねね、その女性が、ね、奥の前と、ね、その男性に伴われて、ね、導かれていく、ね、本当にそれは喜ばしいことですね。奥の間において本当に二人の、ね、愛の睦まじい、ね、交わりが、ね、なされるためですけれども、ね、ここにおいてイエス様は実は私たちに対して奥の間へと導くために奥の間のその封じられていた覆いを勝ち取ってくださったんです。十字架の上で、ね、十字架の上でイエス様が死なれたその時何が起こったか、ね、まず地震が起きました。そして神殿の松葉、神殿の、ね、その死聖所の幕が真っ二つに裂けました、ね、そのことが起こりましたね。この神殿の死聖所、そこは最も聖なる場所であって、ただ大祭司のみが、ね、選ばれた人 だけが年に一度、ね、その大食材の日だけに、ね、動物の血を携えてしか入ることができなかったんです。そうしなければもし気のみ気のままでそこに最も聖なる場所に入ったら、そこは神様の臨在で満ちたところ、神様の天が、ね、現れた場所、そこは、ね、ですからもし気の道のままで入ったらもう撃たれて死ぬ以外ない、それほど聖なる聖なる聖なる場所、地上において、ね、置かれた天国、そこがこの神殿の死聖所なんですけども、そこはですね、イエス様が 息を引き取られたそのタイミングに、その幕が、入り口が真っ二つ分けて、裂けて、そこの道が開かれたんです。この神殿の姿勢上、ちょうどですね、立方体の形をしているですね、正四面体です。ちょうどキューブ状の、ルービックキューブ、ちょうど正四面体の、形なんですけども、これ実は天国の形でもあるんです。黙示録を見れば、天国の寸法が、そして縦横長さがちょうど正四面体で、12000スタディオン、もう2000何百キロメートル、それほど大きな正四面体が、それが天国の寸法だと黙示録に書かれたんですけども、要するにですね、天国への道がもう開かれたんです。天国に対するもう封じられた封印がもうイエス様の十字架、ほふられたことによって、その封印が解かれたんです。割られたんです。そして私たちが、このイエス様の裂かれた肉体を通して、天国に入る道が開かれたんです。奥の間。男女は、奥の間において、お親密な愛の交わりします。それと同じように、イエス様も、私たちを、このイエス様と、親密な愛の交わりをするための、その奥物間、その扉を開いてくださり、封印を解いてくださり、そしてイエス様と永遠の愛の交わりをすることができる、その道を十字架の上でイエス様開いてくださったんです。イエス様は、息を引き取られた時に、その神殿の奥の間の幕が真っ二つに裂けて、私たちに対する道を開いてくださいました。何によって？十字架の上で釘付けられて肉体を裂いてくださったことによって、そのイエス様の裂いてくださった肉体を通して、私たちはそこに入ることができたんです。ここまでしてくださったんです。イエス様はそうまでして私たちを愛し、私たちを永遠へと、救いへと導いてくださったんです。十字架の死に至るまでのパッション、愛、苦しみ、悲しみを経て私たちは救われる道が開かれました。そうであるからには、皆様イエス様に対して本当に熱情を持って、愛情を持って使えるべきですね。もう本当に、生ぬるく、ただ教会に通ってそうこうしていれば天国に入れるわって、そんな生ぬるさじゃいけません。皆さんも、イエス様がここまでの劇場を示してまで救ってくださったからには、本当に熱烈に、愛してこそ皆さんってキリストの花嫁となっていくことができます。どうか皆さんはこのキリストの本当に人知を超えた素晴らしい愛、その高さ、広さ、長さ、深さがどれほどであるかをますます知っていき、そして知っていったならば、ますますこのキリストを熱烈に愛し、そしてキリストから熱烈に愛されて、この相思相愛の関係をこの地上において保ち、そうして天国に至る日まで、イエス様との愛を、愛の交わりをしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは、今いただきました御言葉を思い巡らしつつ、それぞれがキリストと祈りの中で愛の交わりをする、その時を持ちたいと思います。
十字架を従い、
十字架を従い、
手に引かれて、
手に引かれて、
主はカルバリ丘を、
主はカルバリ丘を歩む、
死にゆく彼の、
死にゆく彼の
見納めを、
見納め、
見るために、
見るために、
トゲ冠の主を、
トゲ冠の主、
あざける民は、
打
たれる、
打たれる、
むち、
楽しみ、
望む、
叫ぶ声、声、
叫ぶ声、声、彼を十字架につけようと、
彼を十字架にかけようと、
十字架に従う、
十字架に従う、
主の御姿は、
主の御姿は、
あざけり蔑まれて、
蔑まれて、
主は歩く、
主は歩く、
登る、
登る、
愛の夢、
愛の夢、
主は
歩む。
主は歩む。
カルバリを。
カルバリを。
愛のゆえ。
愛のゆえ。
人は話す。もう終わりだと。
人は話す。もう終わりだ。
もう望み。
もう望み。
望めないと。自分をも救えない彼、
自分をも救えない彼、
メシアじゃない、メシアじゃ
ない、ないと。
カルバリー主の足跡、
カルバリー主の足跡、
足跡、
足跡、
我を担う、
我を担う、
命へと、
命へと、
耐えられない、ない、ない、
耐えられない。
愛のゆえ、
愛のゆえ、
釘打たれる、
釘打たれる、
手に
足に、
愛のゆえ、
愛のゆえ、
思う涙、
思う涙、
滴る血をは、
滴る血をは、
エルサレムユダと、
エルサレムユダと、
地の果てまで、
地の果てまで、
流れ渡り巡る、
流れ流れ巡る、
哀れみね、
哀れみ、
あがなわれる、
あがなわれる、
罪、
罪、
あがなわれる、たげすまれて歩みし、
たげすまれて歩みし、
足跡、
足跡、
さあ命を携えて、
さあ命を携えて、
我が行く、
我が行く。
お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたは耐えられない私たちに対する愛の原因、あなた自身の永遠の命を十字架に釘付けてくださいました。あなたは反抗のように私たち自身をあなたの手や足に刻み込んでくださり、高橋のその乙女が願った通り、あなたの左腕に私たちをあなたはくるまってくださり、あなたの心情にあの十字架の上で私たちを刻み込んでくださったことを感謝いたします。奥まったその聖なる部屋、神の臨在があるそのところに私たちを導いてくださるために、主よ、あなたはあの十字架の上でご自身のこの聖なる体を裂いて、あの垂れ幕を上から下まで真っ二つとし、神の臨在がある場所に私たちがいつでも入ることができますように、携えのその血潮となってくださいました。葬られた子羊イエス様、あなたが流してくださったその血潮、永遠なるその効力ある血潮をいつでも私たちが頼り切って、神と人の前でうっかりと犯してしまったその全ての罪を悔い、そしてあの血潮を持って、血を私たちはあなたの臨在がある至聖所の中に入り、いつもその約束にまだ立ち返る、まだ約束に立つ、その臨在の中においてあがなわれて、まだ整えられて祝福されたものとして、まだ回復され、再び世の光、地の塩として、王のような祭司として、まだ地上に戻り、主よ、これを限りなく繰り返しして、そして私たちがあなたが登れと言った日に、主よ、私たち自身はイエス・キリストにあって天使たちに導かれて、あなたの命に吸い取られて、主よ、父なる神の御前に、その永遠なる臨在に立つその島で、これを繰り返ししながら主よ歩むことができますように、主よ許してください、あの地上で私を清めてくださいと、これを繰り返ししながら歩むことができますように、主よあなたが整えてください、祝福してください。今日あなたはこのかかしを通して私たちに素晴らしい、主よ あなたとのこの愛の関係を語ってくださり、このような関係に至りなさいと主よ、あなたは私たちを教えてくださったことを感謝いたします。高所のこの乙女のように、主よ、過ぎ越し祭のその後にイスラエルの民があなたの御前において、主よ、この高所を高らかに、主よ、本当にあなたの御前に宣言して喜んでいる孤独、私たちも主よ、あなたの血潮に預かり、その十字架の身元において贖いに預かり、この高所のこの乙女のように、主よ、あなたとのこの愛の関係を高らかに褒め歌う私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの素晴らしい恵みを心から感謝して、私たちの王、私たちの主であるイエス様の御名によって祈りました。アメン、
アメン。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の御元を出て天から下ってくるのを見た。私たちも教会が夫のために飾られる花嫁として、主よ、整えの日々にあることを感謝いたします。まだ整えておりません。しかしやがて整えられた時、夫であるあなたのもとへと嫁いで行き、そして神の幕屋がもはや人と共にあり、そして私たちはあなたの民となり、もはや私たちの目の涙すっかり拭い取られて、苦しみ悲しみ死もなく、以前のものがもはや過ぎ去った、全く新しい、全く美しく飾られた花嫁としてあなたと永遠を過ごす。そのためにあなたは十字架にかかられましたことを感謝いたします。どうか封印のように、私たちを封印のようにあなたの心臓の上に結びつけてくださいますように。そしてもはや我ら死も涙も叫びもなく、罪によって悲しむこともなく、全く新しく作り変えられた花嫁となってゆく、本当にその時を至るまでを仰ぎ望みつつ、我らこの地上の歩みを、あなたを愛し、あなたと共に歩みたいと願うものです。どうかあなたとのその歩みを祝福し導いてください。あなたが今日この箇所から素晴らしい愛の告白を私たちに与えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。それでは404番を賛美し、その地に献金の感謝のお祈りをしたいと思います。
せぬ神の愛すべてを書き得る美しき主の愛隠すべてなく
献金の感謝のお祈りをいたします。あなたが愛してくださった一人一人です。主よ、あなたが命を投げ出してまで救おうとされたあなたの愛された生徒たち一人一人のそのあなたに対する愛の捧げ物がここに入っております。どうかあなたが天の窓を開き一人一人にその愛を愛に報いてくださいますように、人々の主を本当にあなたに対する期待、あなたへの思い、主を受け取ってくださり、そしてあなたが一人一人のそれぞれの主を捧げられた感謝が、また主日に対する期待、喜びが、また日ごとのその身入りの十分の一が、主を本当にあなたの宮に葬られると納められ、そしてそれが本当にあなたの栄光のために豊かに用いられていきますように、どうか一人一人のそれぞれの仕事の手の技を祝福し、またそれぞれの家庭を祝福し、その中を命と喜びで満たしてくださいますように、地上においては栄えたものとなり、健やかなるもの、強いもの、勝利するもの、悪しきものに対しては勝利して分取り、そしてあなたへと死を、その分取りを返していく、どうかその一人一人でありますように、どうか、やめるところがありましたら癒してください。また不足がありましたら満たしてください。あなたのその満たして余りあるご性質により一人一人を満ち足らせてくださいますように、どうか子供たちが御言葉によってますます整えられた神の子たちとなっていきますように、また若者たちが本当にそのような栄光の子供たちを産めよ扶養していくような幸いな結婚へと導かれていきますように、我らともどもが信仰の父母となっていくことができますように、そしてともどもあなたにあって喜び栄えるものでありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
報告ですけれども、私と河合由紀先生が、今週の水曜日からですね、韓国の方において講演の研究員として、また学びに行きます。本当に良き、真理をその深さを仕入れていくことができて、そして本当にこの日本に、それを伝えていくことができるようにお祈りください。またですね、いよいよ3月26日、迫りました。講演のこの日本ラーニングセンターにおけるローマ人への手紙の集中講義のチラシが出来上がりました。皆さんどうかこぞって参加くださり、そして本当にこの本当に素晴らしい真の学び、これを誘いたいという人がありましたら、ぜひこれを用いて誘ってください。もし欲しい方があればここに100部ありますので配りたいという部数を持っていっていただければと思います。それでは皆さんご起立ください。主の祈り557番を賛美した後に献金祝祷いたします。 我らの主イエス・キリストの御恵みと父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが会衆一同とともに今も後もいよいよ限りなくありますように。ウリチューイエス・クリストへうねは、ハナニン・アボジエ・サランガ、サンリョンへ・キョトン・アシミ、ノフィ・ムリは、ハンケ・イッスル・チオダ。アーメン。引き続きそれぞれ主の御前に進み出て、それぞれの祈りを捧げましょう。